シャツ着なよ。
いいの？ありがとう。大丈夫？あ、これ。このシャツ着なよ。
いいの？
秋の外出。一枚羽織るもの。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。いくつの岬を越え、いくつの入江を通り過ぎたことだろう。やがて日はすっかり沈み、バスは澄んだ藍色の闇に覆われるようになった。サムスンに着いたのは午後8時だった。途中一度も休憩時間がなく、食事のためバスから降り、大きな伸びをすると、固まってしまった体の筋肉が気持ちよくほぐれていくのが感じられた。食事が終わり、そこからの客を新たに乗せ、またバスは真っ暗な道を走り始めた。私は窓の外に目をやりながら、様々なことに思いを巡らせていたが、ふと気がつくと、もう終点のアンカラのバスターミナルに到着していた。時計の針は午前2時10分前を指している。ほぼ6時間も呆然と窓の外を眺めていたらしい。いや、外は闇だったから、眺めていたのは私の心の奥だったのかもしれない。荷物係からザックを受け取り、さてどうしたものだろう、と考え込んでしまった。今夜泊まるところについての当てが全くなかったのだ。トルコでもイスタンブールに関する情報はいくつか得ていた。西から下ってきた旅行者たちが、すれ違うたびに自分たちが泊まってきた宿や食堂の良し悪しを伝えておいてくれたからだ。しかし、アンカラにはこれといった観光名所がなく、彼らも一気に通過してしまうことが多いためか、大した情報を持っていなかった。どのあたりに安宿があるのか知らない上に、ここもやはり地図やガイドブックの類を持っていない。おまけに深夜の2時を過ぎようとしている。安宿を求め勘に任せて街をうろつき回るわけにもいかない。いささか途方に暮れていると、同じバスから降りてきたスーツ姿の中年男性が英語で話しかけてきた。どうかしましたか？いや。反射的にそう言いかけて、せっかくの親切を無下にすることはないのでは、と思い返した。この旅に出てからというもの、ターミナルやバザールで誰かに声をかけられると、反射的に拒絶するのが習性のようになっていた。しかし、その中年男性は別に警戒する必要のない人物のように思えた。口ひげを蓄えた知的な顔立ちが、大学の教師か研究者のような雰囲気を漂わせている。 どこに泊まろうかと思って。私が言うと彼が尋ねた。ホテルの予約はしてないのですか？この旅ではそんなことは一度もしてもいなかったし、これからもするつもりはなかった。しかし私は余計なことは言わず、ええ、とだけ答えた。すると彼はしばらく考えた後で、こう言った。私の家にいらっしゃい。え？私の家に泊まったらいい。あまりにも唐突な申し出に驚いた。そしてまた警戒心が湧いてきてしまった。会ったばかりのどこの馬の骨ともわからない旅行者をかくも簡単に家に泊めようとするのは何か魂胆があるのではないだろうか。そう思って見てみるといかにもいわくありげな人物に思えてくる。ほんの少し前に大学教師風の印象を受けた顔立ちも、知的というよりむしろ狡猾そうな気配を漂わせているような気がしてくる。全く人間の印象などというものはいい加減なものだ。そう苦笑したくなるのを抑えて私は断った。結構です。遠慮しなくていいんですよ。よくあることですから。よくあることとはどういう意味なのだろう。やはりこの人は大学の先生のような人物で、学生たちをよく止めるということなのだろうか。また、いくらか警戒心が解けかかったが、いや、とにかく現地にあって、死者としての役割を果たすまでは、危険を冒してはならないのだ。と、妙な義務感に駆り立てられ、私はその申し出を断った。そうですか。わかりました。中年男性は意外に簡単に引き下がり、言った。では、私に何かできることはありますか？この人はどうしてこんなに親切にしてくれるのだろう。不思議に思いながら、しかし私は尋ねてみた。どこかに安い宿が集まったようなエリアはないでしょうか。旧市街に安い宿がいくつかあります。そしてそこはウルスと呼ばれている地区だと教えてくれた。ウルスへはどう行ったらいいんですか？ 私が尋ねると、彼はまたしばらく考えてから、言った。タクシーでそこまで乗せて行ってあげましょう。いいんですか？家に帰る途中ですから。私はどうしてここまで親切にしてくれるのかわからないまま、ターミナルの前に止まっていたタクシーに、中年男性と一緒に乗せてもらうことにした。タクシーが走り始めると、あまり喋ることはなくなってしまった。だが、どうしてこんなに親切にしてくれるのだろう。どうして。私が言うのと、彼が口を開くのがほとんど同時だった。旅というのは、大変なものですからね。ええ。まあ。そう相槌を打ちながら、もしかしたら、この人は若い頃に長い旅をしたことがあるのかもしれないなと思った。乗ってどのくらい経ったろう。長く感じられたが、五、六分のことだったかもしれない。中年男性がタクシーを止めた。ここならさほど高くないはずです。窓ガラス越しに外を見上げると、五、六階建ての建物に、ベルリンという看板がかかっていた。私が泊まるにはいささか上等すぎるような気がしたが、別のホテルにしてほしいなどと注文をつけるのは、せっかくの親切を無にするように思え、素直にタクシーを降りた。中年男性は礼儀正しく、良い旅をと言いかけて、笑いながら言い直した。良い睡眠を。私は走り出したタクシーに向かって、ありがとう、さようなら、としか言えなかった。タクシーがすっかり見えなくなってから、もう少し安そうなホテルを探そうと歩きかけたが、急に面倒になってしまった。疲れを感じ、眠気も覚えてきた。もういい。別にヒルトンに泊まろうというのではないのだ。仮にこれから探し回り、自分のイメージした通りのホテルを見つけることができたとしても、せいぜい10リラ安くなるかどうかというくらいのものだろう。だとしたら、このベルリンをアンカラの宿にしてもいいかもしれない。とにかく、部屋をもらって眠ることだ。翌朝は10時過ぎまで眠っていた。 やはりイスファハンから一気にトルコに入り、エルズルム、トラブゾン、アンカラと突っ走ってきた疲れが出てきたらしかった。もう少し眠っていたかったが、今日はゲンチャイを訪ねていかなければならない。しかも、まず最初に訪ねていかなければならないのは、福君が勤めているらしいアメリカ大使館である。これまでも、次に通過しようとする国のビザを取るため、様々な大使館に行ったが、午前中しか空いていないというところが多かった。それはビザの取得に限られたことかもしれなかったが、午後に行って大使館が閉まってでもいたら、丸一日を無意に過ごさなくてはならなくなる。何しろ、そこがゲンチャイに接触するための唯一の窓なのだ。
数々の名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年はリクエストスペシャルで開催。事前のリクエストや公演当日の投票企画など、フォレスタファンと共に作る1日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は12月13日水曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。
アロハ、キャシー中島です。 TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2023のお知らせです。11月24日から26日までパシフィコ横浜 D ホールに人気キルト作家の作品がたくさん集まります。とても華やかなイベントよ、ワールドキルトフェスティバル。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ